代表質問。誤解派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は、自民党相模原、久保田義則、民主市民、えなり直し、公明党、加藤昭則、殺走、長谷川久美子、日本共産党、松永千佳子です。平成28年度予算編成の考え方と特徴は、平成28年度当初予算編成の考え方と主な特徴は、
平成28年度の本市財政においては、景気の回復基調を背景とした市税収入などの増加が見込まれる一方で、高齢化の進行などにより、扶助費をはじめとした義務的経費が増加を続けており、依然として厳しい財政運営となることが見込まれる。こうした状況にあっても、平成28年度当初予算の編成では、人に優しく活力あふれる地域社会の創造、将来を見据えた都市経営、信頼と連携を深める市政運営の3点を市政運営の重要な視点と位置づけ、最終年度となる中期実施計画の着実な推進に重点を置いた。平成28年度予算においては、福祉、子育て支援、防災、教育など、市民の安全・安心の確保と暮らしの充実を最優先とした施策に取り組んでいく。また、本市のポテンシャルを最大限に生かし、人や企業に選ばれる都市づくりを進めるための施策に積極的に取り組んでいきたい。
予算編成方針策定の時点では、34億円の財源不足が見込まれると公表されたが、歳入と歳出をどのように調整したのか、また今後の財源確保に向けた考えは。
予算編成方針の策定後、厳しい財政状況を踏まえ、事業の必要性、緊急性、費用対効果などの観点から、事業の内容及び事業費の徹底した精査を行った。その上で、なお不足する財源については、歳入予算の編成を再度見直すことなどにより、財源を確保したものである。今後は、国庫補助金などの特定財源と合わせて、企業誘致や産業の振興など、財源の寛容につながる施策を展開するとともに、市税などの収納率の向上、広告収入、売電収入など、創意工夫をもって取り組んでいきたいと考えている。
平成28年度末の市債残高の見込み額と、市債残高の現状に対する見解は、また都市経営指針実行計画における市債発行抑制の最終年度にあたり、予算編成時点での3年間の合計の発行見込み額は、
平成28年度末の市債残高は一般会計で2570億円を見込んでおり、平成27年度末と比較しておよそ62億円の減少となる見込みである。その理由としては、施設整備の財源となる建設債が減額となったことが主な要因である。残高の内訳については、臨時財政対策債が 46% を占めているが、その償還財源は全額が交付税措置の対象となり、制度的に手当てされている。また、都市経営指針実行計画における市債発行抑制については、平成26年度から28年度までの3年間で950億円以内と掲げており、現時点では約712億円になるものと見込んでいる。
平成27年度の当初予算と比べて、財政調整基金の取り崩し額が増加している。 財政調整基金の残高について今後の見込みは？
平成28年度当初予算においては82億円を取り崩す一方、平成27年度決算での最恵剰余金によって40億円を積み立てることにより、平成28年度末での残高は69億円になるものと見込んでいる。なお、平成28年度の取り崩し額82億円のうち、定年退職者の増加への対応に必要な資金対策として、職員の退職手当にかかる積立額から11億円の取り崩しを予定している。
人口減少社会を迎える中、自治体における財政の健全化は重要な課題である。今後の財政の健全化に向けた取り組みは？
本市の財政については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により算定する健全化判断比率において、健全性が示されていると認識しているが、少子高齢化の進行と人口減少社会の到来に伴う税収の減少や扶助費の増加などにより、引き続き厳しい財政状況が続くものと考えている。こうした中でも、市民サービスを的確に提供していくために、成長戦略を持った産業集積や都市基盤整備による都市力の向上などを図り、財政基盤の強化に取り組むことが重要であると考えている。また、事業推進にあたっても、市債発行の限度額及び実質公債費比率の目標値を定めて、発行抑制を図っており、引き続き健全な財政運営に留意しつつ、人や企業に選ばれる土地づくりに取り組んでいきたい。
県費負担教職員権限異常への対応は、教職員定数の決定や学級編成基準にかかる権限異常を今後の相模原教育にどう生かすのか。
子どもが安心して主体的、共同的に学ぶ特色ある学校づくりを推進する教職員配置の基本方針に基づき、本市の学校の実情などに配慮した特色ある相模原教育を実現していきたいと考えている。具体的には、児童支援専任教諭の配置にかかる加配定数を拡大すること、特別支援学級にかかる1学級の児童生徒数を8名から7名へ引き下げること、食育推進のための栄養教諭の配置を拡大することなどを教育委員会として決定した。
今後生じることとなる膨大な事務事業に対応するための組織改編についての考えは？
今回の権限異常では、現在行っている教職員の人事や研修に加え、定数、学級編成、給与のほか、福利厚生などの事務を新たに行うこととなるため、事務の増加に対応した人的対応や新たな組織が必要であるものと認識している。このため、異常により増加する事務だけでなく、各課で現在行っている事務を含め、事務の関連性や年間の事務量を踏まえ、事務局組織を見直していきたい。
学校現場において、財務取扱職員は現在教頭が担っているが、事務職員も財務取扱職員として任命するなど、職務内容を見直す考えは？
学校の多忙化解消のため、財務事務の取り扱いなどを含め、学校事務職員が担うべき職務内容のあり方について、国のチームとしての学校のあり方に係る検討内容や、他の自治体の事例などを参考にしながら検討していく。
浅溝台荒磯の第一整備地区、 工事請負契約と国庫補助は、浅溝台荒磯の第一整備地区土地区画整理事業の民間事業者包括委託契約で、技術点、価格点を総合して落札者を決定した際に、特に技術評価を重視した理由は？
今回の包括委託については、施行期間の短縮や事業費の削減を図りながら、土地区画整理事業の円滑な推進を目指すものである。この目的を達成し、最大限の事業成果を得るために、民間事業者が提案する優れた技術力や創意工夫などにより、地中埋設物への対応や宅地の品質確保などを図る必要があるため、技術評価を重視した。
技術評価の配点の変更が結果的に落札者に有利に働いたが、変更の合理的理由は？
技術評価の項目のうち、業務の工程計画及び管理方針について、土地区画整理事業の円滑な推進を図る必要があることから、配点上特に重視し、見直しを行うよう、総合評価審査会から答申をいただいたものである。
平成28年度予算では、年度事業全体の4億410万円に対し 100% 国庫補助金を見込んでいる。補助金内示率が低下している中、その確実性は？また、見込みが外れた場合、事業費全体の契約額の増加を懸念するが、見解は？
本事業の安定的な運営を図るため、国庫補助金の確保に向け、国土交通省に対して、積極的に要望・調整を行うとともに、本入札の技術提案におけるコスト縮減策や、建築物などの移転保証費の縮減を検討するなど、歳入・歳出のバランスの確保に努めていく。
今回の工事請負契約は、7年間総額75億6000万円で、大手ゼネコンが契約の相手方として提案されているが、市内企業の参加の機会の確保について見解は？
今回は世界貿易機関の政府調達に関する協定の規定により、市内企業を優遇する条件を付すことはできなかったが、今後市内企業の育成の観点から、下請けなど参加の機会の創出に努めていく。
コンプライアンス推進、新たな組織体制は、外部の委員による付属機関として新たに設置するコンプライアンス推進委員会の役割は、
職員の不祥事防止や適正な事務執行の確保を図るため、第三者の視点から客観的に評価・検証を行う組織として設置するもので、委員会によるモニタリング調査などを実施し、改善策の妥当性や再発防止に向けた取り組みの実効性などについて評価・検証をしてもらいたいと考えている。また、重大な不祥事事案などが発生した場合には、必要に応じ調査・審議を諮問し、答申をいただきたいと考えている。
委員会を設置する一方、内部のチェック機能が重要であるが、内部統制のあり方について見解は？
全庁的な行政運営上のリスクを一元的に管理し、迅速かつ効果的な対応を図るため、副市長を総括責任者とするコンプライアンス推進会議を設置した。また、各局、区などにもコンプライアンス責任者などを設置し、主体的に内部統制を推進するよう体制整備を行った。
内部統制組織の常設化は、結果的に職員のモチベーションを下げ、各部署本来の仕事にも支障をきたすと危惧するが、 見解は？
不祥事事案の発生は市民サービスへの影響だけでなく、職員や組織にも事後対応にあたる労力や精神面での負担などを伴うと認識している。コンプライアンス推進体制を整備し、不祥事防止に向けて組織的に取り組むことにより、市民からの信頼を確保し、組織として事務効率の向上を図り、職員が安心して働くことができる職場環境づくりに努めていきたい。